今日恵みをいただく御言葉は民数記の16章36節から40節までです。民数記16章36節から40節。主はモーセに告げて仰せられた。あなたは祭司アロンの子エルアザルに命じて炎の中から火皿を取り出させよ。火を遠くに撒き散らさせよ。それらは聖なるものとなっているから。罪を犯して命を失ったこれらの者たちの火皿を取り、それらを打ち叩いて延べ板とし、祭壇のための着せ金とせよ。それらは彼らが主の前に捧げたので聖なるものとなっているからである。こうしてこれらをイスラエル人に対する印とさせよ。そこで祭司エルアザルは焼き殺された者たちが捧げた聖堂の火皿を取って、それを打ち伸ばし、祭壇のための着せ金とし、イスラエル人のための記念とした。これはアロンの子孫でない他の者が主の前に近づいて煙を立ち上らせることがないため、その者が子らやその仲間のような目に合わないためである。主がモーセを通してエルアザルに言われた通りである。アメン。一言お祈りします。愛する私たちの主よ、私たちはただキリストイエスにあってのみあなたに近づくことができ、私たちが祈りができるのはただイエスキリストの名前によってのみです。キリストイエス以外にを通してあなたに近づくことはできません。イエス様以外によって私たちは救いはなく、また私たちが神と人とを仲介する、その仲介者はただイエス様のみです。どうかしよう、私たちがこのお方以外で近づこうとするその企み、その傲慢、どうか そのようなことを私たちの力を取り添えてください。あなたに逆らうことがどれほどの罪であるか、主よ、どうか今日の箇所から教えてください。この語るしもべの唇を清め、思いを清め、心を整えてください。聞く一人一人の耳を、心を清め、あなたの生ける御言葉を余すところなく十分にいただいて、それが豊かな実りとなりますように、今私たちの心の畑を耕してください。これからの一切の時をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。昨日の箇所はとても、読んでいて恐ろしさを覚える箇所でした。コラとその仲間たちは、まずその首謀者であるコラ、それからダダンとアビラムは、彼らは尋常でない死に方をしました。まあ、死に方といいますか、彼らは生きたまんま黄泉に落とされて、ね、生きたまま地面がぱっかりと口を開いて、彼らの家族もテントも持ち物も全部そのまま飲み込んで、そして地面はその開いた口を閉じて彼らを永遠に閉じ込めた、そのようなことが起こりました。そして、このコラのその陰謀に加担した250名のそのイスラエルの中の有力者たちは、主のもとから火が出て、そして彼らは焼き殺されました。 そこで主はモーセに告げておされます。あなたは祭司アロンの子エルアザルに命じて炎の中から火皿を取り出させよう、ね、まだ炎がくすぶっていたんですね。その250名、250名って言ったらかなりの人数ですね。その250人がいた一帯が、その人たちの死体がまだ火で燃えていて焼かれている、その焼け野原のそのところに行って、そしてその炎の中から火皿、ね、彼らは250人はそれぞれ火皿を持って主の御前に出ておりました。でその火皿だけを取り出させて、そして、それを聖なるものとして集めなさい、ね、祭司アロンの子エルアザルに命じて言われます。エルアザルは本当にたまったものではないと思います。何しろエルアザルのお兄さん二人も同じような死に方をしてましたね。主の御前に、異なった香を焚いて、それで主の御前から火が燃え上がって、そしてこのエルアザルのお兄さん二人を焼き殺しました。それと同じことがここで行われたんですね。またきっとその光景がフラッシュバックしたことでしょう。いやむしろもう250名という人たちが焼かれてくすぶっている、その中に入っていって火皿を取り出す、これは本当にとても大変なことです。大祭司の息子であるがゆえの、そのとても大変な目。しかしエルアザルに関してはそのように焼き殺されることはありません。他の者たちはこの250名は捧げてはならないもの、主の御前に出てこのようなことを主の御前に捧げた、してはならないことをした、それがように彼らは焼き殺されました。エルアザルのお兄さんはかつて、彼らはその神の御前に出て子を捧げるという特権はあった、資格はあったんですが、しかし異なったやり方でしてしまったがように焼き殺されてしまった。きっと、ね、祭司アロンの子エルアザルは、ね、もしその父親となっておじいさんとなって、きっとその子供たち孫たちにもうつくづく教えたことでしょうね。主に対して歯向かうこと、主の御前に軽んじた心を持って出ていくことがいかに恐ろしいことであるかを、きっと子供たち孫たちにもう徹底的に教えたことでしょうね。そして実際にエルアザルの子供たちにはきっとそのように教えたであろうだけでなく、主ご自身がですねこのことを記念として、そしてもはや誰もこの子らやその仲間のような目に合わないように記念のものを作りなさいと、すなわちこの250の火皿を取ってですね、これを打ち伸ばして祭壇のための着せ金にしなさいと主は命じられます。これらの250名、その心はもう主に歯向かう心、神のことを思わず人のことを思う心でもって主の御前に出てきたんですけれども、しかしそれらは主の御前に捧げられたものとして聖別されました。主の御前に捧げたので、それは聖なるものとなっているため、それらをですね取り集めて主の祭壇の御用のために用いなさいと。でしかもそれを祭壇の着せ金として、ですから、人々はその祭壇を見るために、祭壇のその着せ金を見るために、これはあのコラとその仲間たち 彼らが滅んだあの250名のあの日皿そのもので作られたものだ。イスラエル人は代々 何百年も後々にその祭壇の奇声鐘を見るたびに恐れをののいたことでしょう。で、このようにして、祭司エルアザルは、その焼き殺された者たちが捧げた聖堂の日皿を取ってそれを打ち伸ばして祭壇の奇声鐘として、そしてそれをイスラエルのための永遠の記念としました。これはアロンの子孫でない他の者が主の前に近づいて煙を立ち上らせることがないためです。そうしてコラやその仲間のような目に合わないため、イスラエル人は代々その祭壇の奇声鐘を見てそれを思い起こしたことでしょう。しかしですね、イスラエルの王様の中で、その祭司でないのに主の御前に出てその子を託こうとした王がおりました。第二歴代史の26章を開いてください。第二歴代史の26章はですね、ウジヤ王のことが記されている歴代の書です。で、このウジヤ王はですね、16歳で王となりエルサレムで52年間王 でそれで、彼はですね、最初は良い王様でした。彼は神様を、恐れて主の目にかなうことをことごとく行いました。彼はペリシテ人と戦って勝利して、そして、本当に彼の時代は、並外れて強く、また、諸々の、その内政事業ですね、それをしたり、また、戦闘部隊を整えたり、そういうことをして、そしてその当時の時代のですね、とても強い王様として当時恐れられたんですけども、しかし16節以降を読みます。第二歴代史の26章16節以降。しかし彼が強くなると彼の心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。彼は彼の神主に対して不信の罪を犯した。彼は甲の段の上で甲を炊こうとして主の神殿に入った、コラとその仲間たちが、犯したような罪、祭司でないのに資格がないのに主の神殿に入って主の御前に甲を炊こうとして入っていったんですね。17節、すると彼の後から祭司アザリアが主に仕える80人の有力な祭司たちと共に入ってきた。彼らはウジヤ王の前に立ちふさがって彼に言った。ウジヤ王、主に甲を炊くのはあなたのすることではありません。甲を炊くのは性別された祭司たち、アロンの子らのすることです。聖女から出てください。あなたのは不信の罪を犯したのです。あなたには神である主の誉れは与えられません。ウジヤは激しく怒って手に香炉を取って香を焚こうとした。彼が祭司たちに対して激しい怒りを抱いた時、その祭司たちの前、主の神殿の中、香の段の傍らで突然彼の額に雷病が現れた。祭司の頭アザリアと祭司たち全員が彼の方を見ると、なんと彼の額は雷病に侵されていた。そこで彼らは急いで彼らをそこから連れ出した。彼も自分から急いで出て行った。主が彼を撃たれたからである。ウジヤ王は死ぬ日まで雷病に侵されていたので、雷を病む者として隔離された家に住んだ。彼は主の宮から立たれたからである。その子ユダムが王宮を管理し、この国の人々を裁いていた、 このウジア王もですね、そのコラと同じ道に歩んでしまいました。最初良かったんです。主を恐れる者として、最初はますます栄えていったんです。やることなすことすべてが順調に進んでいった。しかしそのすべてが順調にいったその時、強くなる時、彼の心はおごり高ぶりましたね。コラたちと一緒ですね。コラたちも最初はキハテ族のレビ族として順調にその奉仕をしてきたんですが、しかしついにその心がおごり高ぶり、ついにモーセとアロンに逆らい、ね、祭司職も要求するまでに至りました。ウジア王もコラたちと同じように、誠の大祭司からですね、戒めを受けました、ね、主に子を託のあなたのすることではない、聖書から出てください、ね、そのように戒められた時点ではまだウジア王には雷病はなかったんです。でも彼にその雷病ザラートが現れたのは、この祭司の戒めを受けてそれに向かって激しく怒って、ね、それを無視してあくまで自分を貫き通そうとして手に香炉を取って香を焚こうとしたその時、その怒りを抱いたその時に、この雷病ザラートが彼の額に現れたんです。ですから一度戒めを受けてですね、その時点で引き下がっていればウジア王は、まあ、打たれてなかったんでしょうね。コラもモーセに戒められました。その時点で、ね、引き下がっていればまだなんとかなったかもしれないんですけども、しかし戒めを受けてそれでもなお怒り狂ったり、その戒めを無視したり、その戒めをバカにしたり、そういうことをするとついにそのような災いが起こってしまうんです。私たちは自分に与えられた恵みに従って思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神様はおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をするべきです。それはローマの12章の本に記されております。ローマ12章の3節ですね。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。アメン。この一人一人に、ね、与えられている分があるんです。ウジア王は王としての分がありました。しかし祭司としての分はありません。大祭司は祭司としての分はあるんですが、しかし王としての分はありません。私たち一人一人にはですね、それぞれ与えられている賜物、与えられている特権は違います。もっとも私たちは全てイエス・キリストにあって王のような祭司として聖なる国民、神に属する者として登録されているんですけども、しかしそれぞれがそれぞれのおるべきところを離れてですね、何かおこがましいことをしてしまう、そうすると主はそれを正します、戒められます。でもそれでもですね、このウジア王のようにそれに対して怒り狂ったり、その祭司の言ってることを、その主のしもべの言うことをバカにしたり、そういうことをしたりするとですね、このような恐ろしい目に遭ってしまうんです。ですから私たちはそれぞれおるべき分、主から与えられた恵みの計りに応じてそれぞれ主の働きをなすべきです。この250名の日皿、それらは永遠の記念となりました。 ただそれは人々にとっての戒めとしての記念として、ね、なってしまいました。どうせ記念となるのでしたら、あのイエス様にナルドの行為を捧げたあのマリアのように永遠の記念としてなりたいですね。私たちは滅び戒めのための記念とされるよりは、マリアのように主に従順し、御言葉を聞いて主のために唯一葬りの整えをしたあのマリアのように、その行為が永遠の記念とされたいですね。どうか皆さんはコラのように戒めとして、愚か者としての永遠の記念としてさらされるのではなく、マリアのように従順な、また御声をよく聞いて聞き従ったマリアのような記念として、とこしえにその礼拝が記念として捧げられて、またとこしえに永遠の記念となる、良い意味での記念となるものをたくさんこの地上においてなす皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、この250名が捧げたその功のその制度は祭壇の着せ金とされて、それは永遠に主に歯向かい反抗したものはこのようになるというその記念とされてしまいました。私たちは本当にそれを見るとき恐れをののきます。私たちが思うべき限度を超えて思い上がり、そして主の御前に、主が立てられた権威に逆らったりすることがないように、主をどうか私たちが日々へりくだった心を持ってあなたを礼拝し、あのイエス様の葬りのために唯一整えをしたあのマリアのように、その行動が永遠に良いことの記念として語り継げられるようになりますように、主をどうか私たちにマリアのように聞く耳を与え、主の足元に低くへり下ってそこに座り、主の口から流れ落ちる御言葉のおこぼれに預かり、恵みを拾い、落ち葉を拾い、そして私たちも常しえに良い意味での記念の行い、記念の礼拝を捧げる私たちでありますように、どうか私たちのこの日々の信仰生活を整え、守り、導いてください。この地上における人生の歩み一つ一つを主はあなたが清めて用いてくださいますように、今日いただいたこの戒めに感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。